今回は片瀬市民センター地域担当の高木さゆりさんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは、高木さん、こちらの片瀬市民センターの方に、お仕事をされてどれくらいになるんでしょうか。
はい、4月に移動してまいりまして、配属されてから5ヶ月ほど経ちました。
はい、今年配属されたばかりということですけれども、具体的に片瀬市民センターでは高木さん、どんなお仕事をされているんですか。
はい、地域担当として、防犯協会、社会福祉協議会、民生委員、児童委員、老人クラブ等の、事務局を担当しています。地域に出ることが多くなったなっていうのが、今感じているところです。この間はスズメバチの巣の撤去の関係で現場を確認しに行ってきました。地域の方々や一緒に働く職員に助けてもらいながら、片瀬市民センターの一員として日々仕事をさせていただいております。
はい、それではこの片瀬地区の歴史、そして歩みについて教えていただけますでしょうか。
はい、片瀬地区の、歴史歩みということなんですが、片瀬江ノ島地域のテーマは歴史と香りと潮の香りが漂う触れ合いの町ということで、片瀬地区は湘南海岸に面して古くから江ノ島道沿いが、にぎわって、お寺や神社などの文化財が、町の中に豊富にあります。また、大昔は海岸線は片瀬山あたりだったと推測されておりまして、何千万年という長い地殻変動などの繰り返しによって、海の底であったところが陸地になりました。また片瀬は江ノ島や腰越と同じ地層にあり、長い浸食作用により片瀬の丘陵から江ノ島が離れ、その後いろんな作用により江ノ島は現在のように孤立したというふうに言われています。
はい、片瀬とそして江ノ島、ね、近くというふうなイメージ皆さんもあると思うんですけれども、そういう大昔からの歴史といういろんな変動があって江ノ島が離れたりとかもしているんですね。それでは特にこの片瀬地区の自慢できるところっていうのはどんなところがあると思いますか。
はい、まずは、展望灯台から の眺望、サムエル・コッキング園で見られる四季折々のさまざまな花などの植物がありまして、デートスポットに、最適だと思っております。で、美しい景色と植物に囲まれて、プロポーズとか受けてみたいものですね。
はい、高木さんも、藤沢市内のご出身ということで、藤沢市内どちらになるんですか。
私は鵠沼の出身です。
はい、鵠沼と片瀬近いですけれども、プロポーズもされたいということで、それくらい高木さん自身もお気に入りの場所なんですかね。
あ、そうですね、もう叶わぬ夢なんですが、はい
、はい、こちら高木さんおすすめの場所なんですね。そして他には片瀬地区何か自慢できるところありますか。
はい、自治会の加入率が、市内で一番高いというところですね。新築のマンションですとか戸建てが建てられてきているんですが、そういったことで新しく片瀬の住民となった方も多いんです。ただそういった中でも自治会加入率が市内で一番高いということは、地域の結束力が表れているなというふうに感じてきてます。
はい、新しくこの片瀬の方に憧れて引っ越しされる方も多くいらっしゃるかと思うんですが、そういう方も自治会の加入率が高いということなんですね。それではこの片瀬地区で行われます今後のイベントや行事はどんなものが予定されているんでしょうか。
はい、これからの季節では、9月の21日の土曜日、22日の日曜日に江ノ島ドラゴンボートレースがあります。また、10月の藤沢江ノ島花火大会、また片瀬のふれあい祭りというのがありますので、ぜひお越しください。私がご案内いたします。
はい、夏が終わってもたくさん片瀬地区ではイベントが予定されているということで、高木さん自身も会場に足を運ばれたりとかご案内とかされたりするんですか。
はい、ふれあい祭りの方では事務局としてやっておりますので、ぜひ会いに来てください。
はい、そしてこの片瀬地区、ズバリ高木さんどんなところが魅力的だなと感じられますか。
はい、観光地として栄えていて、たくさんの方が訪れるという点も魅力の一つなんですが、もっと味があって魅力的なのは 片瀬江ノ島地域にお住まいの皆さん自身だと私は思っております。で、私が移動してくる際にこんなエピソードがあったんですけれども、移動が決まって最初の休日に新しい勤務地の確認のために市民センターにやってきました。で、無事に市民センターにたどり着くことができて、センター入り口にある地域の地図を眺めて、どんなところなのかなということで見ていました。で、この時の私はリュックに帽子といういかにも観光者という、スタイルだったんですけれども、近くにいた住民の方が、私のことを海に行きたい迷子の観光客だと思ったらしくて、海に行きたいの逆方向だよということで声をかけてくださいました。で、困っているように見えたようで、そうやって困っている人がいたら助けてくれるという気持ちが地域全体に表れているように、そんな風に思って魅力だと感じています。
はい、観光地の江ノ島とかも近いので、結構そういう観光客の方が迷っていらっしゃる場面に片瀬地区の皆さんも遭遇することが多いんですかね。
多分そうだと思いますが、はい、
はい、それでは今後の片瀬地区の展開とどんな予定があるのか教えていただけますか。
はい、魅力たっぷりの片瀬の皆さんにもっと活動範囲を広げていただきたいという思いから、最近では片瀬地区郷土づくり推進会議の事業の一つとして人材情報バンクセンターというのを開設しました。で、これはボランティア活動に関心のある方とをマッチングする事業ということで、市民センター1階に素敵なコーディネーターがお待ちしておりますので、ご興味ある方はぜひお立ち寄りください。
はい、片瀬地区郷土づくり推進会議ということで、このコーディネーターの方は片瀬地区にいつでもいらっしゃるんですか。
曜日が決まっておりまして、火曜日と、木曜日金曜日になっております。
はい、事前に予約とかは必要なく、来たらコーディネーターの方とお話できるんですかね。
基本的には曜日の時間が10時から3時半だったと思うんですけれども、そこであれば、基本的にはいるような形です。
はい、じゃあぜひ興味ある方お立ち寄りいただきたいと思います。はい、そして、最後に片瀬地区の皆様、そして藤沢市民の皆様へ向けてのメッセージをお願いします。
はい、地域の皆様の温かい思いのおかげで私も毎日楽しく過ごしています。地域の皆様がもっともっと楽しく、そして安心した生活ができるようにお手伝いができればと思っております。皆さんに愛される市民センターとなるよう頑張りますので、ぜひ顔と名前を覚えてください。片瀬市民センターでお待ちしております。
はい、高木さん、とっても優しくて可愛らしい女性の方なので、ぜひ片瀬市民センターにいらした際には声をかけていただきたいと思います。今日は片瀬地区の概要についてお話を伺いました。